はい、どうも、沢田信也です。
ペガです。
前回に引き続き、今回も、スマホのアプリのゲームの話をしよう。
あ、しましょう。
今回のゲームはですね。
はい。
何でしたっけ？ゲームのタイトルがすごく長くて、
ね。長いんですね。ドブネズミ。
ドブネズミ。略称はドブネズミなんですけど、正式名称はですね。
はい。
あなたってよく見るとドブネズミみたいな顔してるわねっていう。
ひどい。
ゲームですね。
ひどいですよね。
はい。これもなんかネットのどこぞのまとめサイト見てたら、なんか面白いゲーム紹介してくれよみたいなまとめサイトがあったので。
はい、あ、そこに。
そこで知ったんですよ。で、まあ、やってみたらそこそこ面白かったなって思ったんで、これもまたペガさんに。
はい。
これもおもろいですよっていう。
またこんなタイトル。こんなタイトルって思いましたけど。いや、これも面白いですよね。
はい。これはね、僕はね、クリアしました。
すごいですね。
はい。これね、
うん。
頑張ったらね、1、2時間で終わりますよ。
あ、マジですか。僕、あれなんですよね。ちょっと、合間にちょっとずつやってる感じなんで。
はい。
まだクリアはできてないんですけど、まあ、でも順調には進んでるんで。
あ、そうですか。
はい。まあ、でもあれですから、ほんならその、ちゃんとこう、ギュッとやれば1時間。
そうですね。僕も会社の行き帰りでやってたんですけど、
うん、
ちょっと後半になってくるとですね、結構先が気になる展開になってきまして。
それが僕の今やってる段階ではないんですよね。
ないでしょうね。僕もそうでしたからね。
うんうん、
で、まあ、どんなゲームかっていうと、
はい、
見てくれは、まあ、ファミコン時代のドラゴンクエスト風のグラフィックのデザインの、うんゲームなんですけど、うん、まあ、はい、RPG と思いきや、微妙に RPG ではないっていう。
はい、そうですね。
で、まあ、簡単なストーリーは何かっていうと、まあ、はい、魔王が現れたから、
うん、
勇者倒してきてくれって王様が言うんですけど、
はい。
もうその勇者は、何も喋らないと。
うん。
で、聞くところによると、今までの人生を、はいかいえかでしか答えてこなかった。
はい。
お前もしかしたら、コミュニケーション不全ちゃうんかと。
ひどい。
コミュ障ちゃうんかっていう風に言われて、冒険に出る前に、うん、その、街の酒場で、旅の酒場で、仲間見つけて、はい、まあ、人とのコミュニケーションの訓練してこいって言われるんですよね。
なんちゅうゲーム。
冒険に出る前のゲームがこれなんですけど。
そうですよね。
ゲームはどういう感じで進んでいくかっていうと、まあ、はい、いわゆるドラクエ3でいうところのルイーダの酒場的な、
うん、
まあ、仲間を見つけるための酒場があるんですけど、
はい、
そこにいるまあ冒険者たちに話しかけると、
うん、
まあ戦闘が始まるんですね。
そうですね。
ただその戦闘はまあ従来のまあドラクエの戦闘とかではなく、
うん、
まあ一応攻撃呪文とかあるんですけど、
はい、
その呪文っていうところの欄が、
はい、
その相手に対する会話の選択になるんですよね。
うんうんうん、
だから普通やったら呪文で魔法でホイミとか書いてるんですけど。
はい。
呪文の欄には、なんか、お前のことが好きだ、とか。
そう。どんな呪文やと思います
か？逆にお前のことが嫌いだ、とか。
はい。
なんかいろんな、こう、セリフ、まあ、会話で使われるような、まあ、セリフが選択肢として用意されてて。
はい。
で、それを選んで、まあ、言ったらそれを相手に投げかけるっていう感じなんですけど。
うん。
で、そこで相手とのコミュニケーションがうまくいくと、まあ、相手に対して、まあ、ダメージが与えられるんですよね。
そうですね。
で、結果相手を倒すと、まあ、説得、仲間になってくれへんか、みたいな説得になって、
うん、
まあ、仲間になってくれると。
はい。
いうことを繰り返していくゲームなんですけど、
うん、
よう分からへんのが、その、はい、ルイダの酒場、ルイダじゃないですけど、その酒場にいる会の人間全員を説得すると、
はい。
なんか、酒場が上に増築されていくんですよ。
そうですね。
で、これまあ言ってしまったら最終30回まであるんですよ。
増築が。
増築が。で、30回まで行ったら終わりっていうゲームなんですけど、ね、
ああ、
ま
あ、
そこら辺の設定は気にしちゃダメっていう。
そうですね。僕20回ぐらいまでしか行って
そう。まあ、で、基本はその繰り返しで、まあ、そのフロアにいる冒険者全員を説得したら、まあ、新しい会が現れて、
はい。
で、それの繰り返しで30回まで行って、全員を説得したら終わりっていう感じで。
はいはいはいはい。
で、その説得をする中で、まあ、いろんな呪文、要はその相手に対する言葉が増えていったり、
うんうん、
まあ、普通に攻撃力とか防御力とかも増えていくんですよ。
あれ、攻撃力とか増やして意味があるんですか？
あれね、一応意味があって、うん、5回ごとに、普通のドラクエの戦闘があるんですよね。
ああ、一人しかいない回ですか？
そうそうそう。あの時は、なぜか知らんけど、普通に攻撃とかして、普通に、戦闘を考えてやらんといけないんですよ。呪文が効かないですよね。
そこ僕呪文でやってなかなか詰まって
そうなんですよ。あれはまあ、設定的に言ったら、コミュニケーション取ろうとしていない。すべてを暴力で解決しようとしている相手みたいな感じらしいんですけど。
なるほど、
まあ、あそこは普通に攻撃とかをして、
はい。
だからそういう意味で、酒場の一階に売っている、うん、武器とか防具とか買わない、はいはいはい、買わないといけないですよね。
ああ。そこだけちょっと真面目というか。
真面目なんですよ。
普通の戦闘になるわけですね、
はい。逆に僕はそこいらんやろうと思ったんですけど、ただ、それもね、クリアしてみると、なるほどなって思うところがあるんですよね。
マジっすか？
はい。
へ
ー。で、正直僕これ、最初のうちはね、おもろいなと。なんか、冒険、それぞれの冒険者に合わせた、まあ、うまい言葉を選ばないと、全然ダメージが与えられへんかったらするんですけど。
はい、はい、はいはい。
一応その冒険者たちは、最初に何かしらことを喋ってるんですよ。その言葉を読み取って、あ、こういう返事を求めてるんだなっていうことを返すっていうことを当てていくゲームなんですけど。
はいはい。
正直、10回ぐらいになってきて、あ、聞きたんですよね、なんか。
同じパターンです、
ね。同じパターンやんと思って、
うん。
このゲーム、おもろいんかなと思って、なんか、アプリの配信のレビューのところを見たら、
うん、
泣けましたとか書いてあるんですよ。
それが僕理解できない。泣けました。泣けましたって。
そう、泣けましたって何なんで、このベクトルのゲーム泣けるとかあんのとか思って。
はいはいはい。
ただ、ちょっとそれがすごく、みんなそんなこと書いてたんで、気になって、最後までやったんですよ、頑張って。
あ、はいはい。
ほんなら、ゲームの中盤からは、うん、まあ、確かにその、やってることは同じなんですけど、ちょっと様子が変わってくるし、
はい。
普通に呪文、まあ、コミュニケーションするにしても、ちゃんと戦術を考えないと、こっちが殺されることが多くなってきたりして、ちゃんとしたゲーム性が出てくるんですよね。
はいはいはいはい。
で、かつ、物語なんか当てないようなもんじゃないですか、あれって。
ないですね、今。
でも20回以降になると、
うん、
それぞれのフロアにいる人間が、何かこう、思わせぶりな言葉を吐くようになってきて、うん、どうなんのみたいな気にさせられるんですよ、
ね。マジですか？
はい。で、それで、わ、気になって、まあ、最後まで、30回のボスまでたどり着いたら、
うん、
あ、なるほど、なと。
うん。
で、そこでラスボスとの戦闘があるんですけど、
うん、
まあ、それをクリアした後、
はい、
まあ、ゲームを振り返ってみたら、あ、なるほどなと。
5回
ずつの、普通の戦闘も意味があったんやなってことに気づいたんですよ。
へぇー。
で、かつ、あれって各回の、はい、キャラクターが自伝としてこう、
はい。
コンプリート辞典としてデータとして残っていって後で見直せるじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
どこの誰が何とかみたいな。
はいはい、そうですね。
で、あれをまとめてパーって見ていったら、うん、あ、なるほどなと、ようできとんなって思ったんですよね。
マジですか？
はい。
そんなんがあるとは微塵にも感じ
れない。いや、あれはね、僕も全然最初のうちは何も感じておりませんでしたね。なんか、ちょっとしたジョークゲームやぐらいしか僕は思ってなかったんで。
はぁ。
なのでね、本当このゲーム無料なので、ぜひ皆さんやっていただきたいなっていう感じですけど。
やります。僕ももう、ちょっとダッシュで、もう、これもう収録終わったらやりますわ。
あ、でもね、正直に僕はね、もう、ネタバレをしたいです、今。
あ、しましょうよ。
非常にネタバレをしたい。そして、ネタバレについてちょっと熱く語りたいところがありますね。
まあ、そしたら、まあ、それやる方はここでちょっとまたね。
そうですね。まあ、ペガさんはもう、やらないという選択をしましたということで。
いや、ひょっとしてネタバレを食らってもやるかもしれない。
あ、そうですね。まあ、それはあるかもしれないですけど。
いや、じゃあ正直ね、もう、聞きたいんですよ。
いや、言いたいですよ、僕の方も。
あ、はは、もうそれも、はい、あ、もうウィンウィンじゃないですか。
ただまあ、できることならば、もしこれをやったことがないリスナーさんであるならば、無料やし、頑張ったら1時間、2時間ぐらいで終わるゲームなので、
うん、
まずはぜひ、こう、一回やってみて、
そうですね。
から、ここよりも先を聞いてほしいなっていうところ
で。うんうん。
はい。
はい。
じゃあ一旦ここで切りますよ。
はい。はい。
切りました。始まりました。
始まりましたね、ついに。どういう展開にそれになるのかがもう全然想像つかないんですけど。
はい。まあ、もう完全にネタバレの話をしますけど。
はいはいはい。
まあ、20回以降になってくると。
はい。
なんか徐々にね、なんかちょっと物語がちょっとシリアスになってくるんですよ。
あれ、あのゲームが。
あのゲームが。で、ある回まで行くと、
はい。
なんかお前は本当の勇者じゃないと。
お
本当の勇者は、さらに上の階にいるみたいなこと言われるんですね。
う
ん、
あ、偽物勇者だと、お前は。
お前は偽物勇者だと。
はい。
で、各階にいつもなんか、ゴブリンいるじゃないですか。
いますね。はい。ヒントくれるような人が。
でもあいつは、俺はお前の方が勇者だと思ってるぜ、みたいなこと言ったらそろうんですよね。
ああ、ほんまですか。
で、なんのこっちゃと思って、上の階に進むとですね。
はい。
なんか、まあ、明らかに勇者パーティーみたいな奴らがいて。
おお。
俺は、あいつのことを勇者だと思っているから、お前勇者だと認めないとかね。
はあ。
そういう戦士の話があったり。
はいはい。
私は彼が頑張ってきたことを知ってるから、やっぱり彼を勇者にしたいの、みたいな賢者の女とかがいたりして。
はいはいはいはい。
でも明らかに見てくれが勇者のやつとかもね、なんかどっちが勇者が勝負だ、みたいなこと言ってきたりするんですよ。
うん、あ、そうなんですか。へえ、
はい。そんな感じで、え、なんなんと、
うん。
こんな自分の存在意義が揺るがされるようなストーリーになっていくの、みたいな感じ。
そうそうそうですね。
で、さらにその上の階に行くと、
はい。
その29階で、29階だったかな ?29 階で、ゴブリンが出て、相手になるんですよ。
え、あいつが?
はい。
はいはい。
で、今まで、お前のことを見てきたが、みたいな感じで。
うん。
これよりも上に行くと、お前はもう、立ち直れなくなるから、やめてた方がいいとか言われるんですよ。
え、なんや、それは。
ただしそれでも生きて帰れば、俺を倒していけ、みたいなことになって。
はい。
今までこう、ね、長い間付き合ってくれたゴブリンがこう、
はい、
敵になるわけなんですよね。
あ
でそこでの戦闘シーンもちょっと熱いのが、
うん、
まあ、俺に何か言いたいことあるかとか言ってくるんですよ。あのセリフがね。
はいはい、はい。
で、呪文もそれまでになったら、もうたくさんの選択肢が増えてるじゃないですか。
いっぱい増えてますね。
で、なんやろうなーと思って、いろいろ試してみたんですけど、いまいちダメージが与えられへんから、
うん、
なんか、お世話になりましたみたいなことを選ぶと、うん、めっちゃダメージ与えるんですよ。感謝の気持ちを言えってことなんやと思って。
なるほど。
すげえなと思って。
はい。
で、それで、まあ、ゴブリン倒して、
はい。
最後のボス会に行くじゃないですか。
うん。
ほな、30回に待っているのは、一人の女の子なんですよね。
女の子?
女の子。
はい。
で、何やこれと思って、話しかけたら、うん、まあ、このゲームで、冒頭で王様が言ってた話がなぜなのかっていう背景が、その女の子の口から語られるんですけど、
はい。
要は、このゲームの主人公の勇者は、幼少の頃に幼馴染のその女の子から、ひどい罵倒を浴びせられたと、
うん。はいはいはい。
その結果、自分自身がなくなってしまって、
うん、
人とのコミュニケーションがすごく怖くなってしまったっていう設定なんですよ。
ああ、そうなんですか?
はい。でも、この30回の道のりに至るまでに、
うん、
主人公はいろんな人と関わってきたよねと。
はいはい。
ならそれを信じてください。それを信じてって。それはあなたの自信でしょってなって、
うん、
トラウマを克服したってなって、
はいはい、
自分のそのトラウマの原因になったその女の子と最後対戦するんですよ。
あ、へえ。
で、まあその女の子と戦闘が始まるんですけど、
はいはい、
このゲームってそのアイテムを要は呪文っていう システムで、うん、まあ、こちらになんか罵声浴びしてきたりするじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、具体的には、ま、ゲームやってもらった方が早いんですけど。
うんうんうんうん、
その女の子は、が使う呪文っていうのが、
うん、
私、昔からあんたのこと見てたけど、全然勇者らしくないし、とかね。
ああ、なるほど。
そういう呪文、まあ、呪文という言葉で、
うん、
呪文という、ま、言葉を浴びせかけてくるんですけど。
はい、はい。
その中の呪文の一つに、
うん。
あんたの顔ってドブネズミみたいな顔してるわねっていう言葉があるんですね。
出た。
で、それでごっついこっち大ダメージ食らうんですよ、ボコーンって。
あ、そうなんですか、なるほど。
で、大抵そのターンでね、死ぬんですよね。
あ、むっちゃダメージなんですか?
めっちゃダメージ食らうんですよ。一撃で死ぬぐらいのダメージ食らうんですけど。
はい。
で、これどうやったら、勝てんの、うん、と思って、何をしてもね、はい、こっちからの攻撃って全然ダメージが与えられないんですよ。
ああ。
で、普通に攻撃してもあかんし、
はい。はい。
こっちで呪文投げかけたら、たまに相手怒ったらするじゃないですか、なんか。
そうですね、怒ったらすごい。ね。
選択を見すると、相手の神経を逆なでしたっていう感じになって、うん、こっち逆に倍返しを食らう時があるんですけど、うん、
はいはい。
そんな感じで、全然ね、勝てないんですよね。
ああ。
これなんでかなって考えてて、何回かゲームをやってるうちに、ふと気づいたら、
はい。
その最後のラスボスの女の子が投げかけてくる言葉っていうのは、 文章が繋がってるんですよ。
あ、それぞれが全部繋がってる。
それぞれが。だから最初のターンでは、あなたってっていう言葉になって、それで僕たちがズガって、
はいはい。
攻撃食らうんですね。はい。昔から思ってたけど、ズガとか。
はい。
勇者らしくないわね、ズガとかね。
はいはい、はい。
毎ターンごとの言葉っていうのは、繋げると一つの文章になってるんですね。
はいはいはい。
で、その文章の節目に、あなたってドブネズミみたいな顔してるわね、みたいな。前から思ってたんだけど、うん、あなたってドブネズミみたいな顔してるわね、みたいな感じになって、その時に、まあ、でかいダメージを食らうっていうサイクルになっとるんですよね。
は
あ。なるほどなぁと。ってことは、うん、もうこれが決められた、まあ、なんつうんですか、ね、決められた並びでダメージを食らうことを分かってるならば、
はい。
一回耐えたらどうなんのかなと思って。
あ、なるほど。
そこまで全部こう防御とか体力回復したり、まめに体力を回復したりして、もうずーっと耐えたんですよ、うん、バーっと。
はいはい。
で、あなたってドブネズミみたいな顔してるわねって、ボーンってめっちゃでっかいダメージ食うんですけど、それでも耐えたんですね。
おー、はいはい。
なら次のターンから、うん。言うことがちょっとずつ変わっていくんですよ。
お
で、私は昔から、あなたに戦って欲しくなくて、とか。
ほうほう。
だから、自信を失わせるために、ひどい言葉を浴びせていたわ、とかね。
ほうほうほうほう。
彼女の独白がそこから始まっていくんですよ。もちろん、その言葉言葉で、そのターン、そのターンにダメージ食らうんですけど。
食らうんですよ。
これは、攻撃したらあかんねや、と思って。
はいはいはい。
最後まで話聞かなあかんねや、と思って。
あー、なるほど。
で、最後まで耐えて耐えて耐えて、
はい。
すべて相手の言葉を聞き出すんですよね。
おーおーおー。
で、何をその顔、私に何か言いたいことがあるのって最後言われた時に、
はい。
呪文で好きだって選ぶんですよ。
マジっすか？
そら、そうそう。なんかね、レベル1の状態から呪文の一番最初に好きだっていうコマンドあったでしょ。
一番最初にありますよね。
そう。あれどこで使うんかなって思ってませんでした？
はい。誰にもね、なかなか。
誰にも普通に言葉が当てられるんですけど、
うん。
明確に、大ダメージ与える相手なんかいなかったじゃないですか。
そうそうですね、確か。
使いどころどこやねんと思ってたら、そこなんすね。
マジっすか。
で、それでなんか7000ポイントぐらいのダメージ与えて。
すごい。
あえて倒すっていう。
好きだりズキューンと。
そう。まあ、要はまあ、物語だけで言ったら、まあ、単にツンデレの女の子が、
うん、
まあ勇者が離れていって欲しくなかったから、
はい、はい。
まあ、あえて悪口言ってたっていう。
あ
そういうまあ設定なわけやったんですけど。ただ、その、はい、5回ごとに現れる、切り板ごとに現れるボスは、普通の戦闘しなくちゃいけないっていう、うん。あれがね、ミスリードなんですよね、完全に。
ああ。
30回やから、このボスもそうだろうなって思うじゃないですか、こっちからしたら。
ですよね。
なのに、全然勝たれへんからなんでやろうなって思ったら、
はい。
まあ、そういう感じの仕組みで、ラスボスだけ、まあ戦闘形態が違うと。まあ最後まで話を聞かなくちゃいけない。
なるほど。
でね、この最後まで話を聞くというところが僕的には結構感動ポイントやったんですけど。
うんうんうんうん、うん。
人とのコミュニケーションを取るには、人の話聞けってことなんですよ、最後まで。
ああ、なるほど。
そう。
これ、バカゲームじゃないじゃないですか、
ね。そうなんですよ。相手の話を最後まで聞くという態度がコミュニケーションでは大事だよねって話なんですよ、最終的に。
はあ、いや、確かにそうそうですよね。
そうなんですよね。ほんで、なんか、クリアしてから、まあ今まで説得してきた仲間たちの、はい、まあ図鑑をこうやって見てたら、
うん。
登場し、あのゲームに登場するすべての冒険者は、
はい。
何かしら、人付き合いが苦手な奴らなんですよね。
ああ。
どこか、人と付き合うにあたって、
うん、
まあ、普通にコミュニケーションしにくい特性を持ってる人たちなんですよ。どこかなんかこう、人を小馬鹿にしている態度をとっていたりとか、
うん、
なんかナルシストすぎて人の話聞いてないとか、
はい、
なんか自信がないとか、
はい、
みんなそうなんですよね。
はぁ。
で、あのゲームの中の主人公やってきたことっていうのは、うん、そういう、まあ、ちょっと、なんか、コミュニケーション苦手な人の話を聞いて、はい、その人に対して適切なことを投げかけてあげるっていうね。
なるほど。
そういうことの繰り返しなわけですよ。
はぁ。
すごいなと思って、それに気づいたときに。
すごいっすよ。
すごいっすよ。最初やったときには、そんなゲームだったら、強いともわからなかったですから。
いや、僕全然思ってないですよ。はい。
で、これはね、ぜひね、ちょっとね、実際に体験していただきたいね。
ですよね。もう、いや、聞きましたけど、実際やりますわ。
これはね、最後の女の子を倒した時に、ああ、なるほどなっていう、この感動は、ちょっとね、ネタバレを知っててもね、なかなか面白いものがあるんじゃないかなと。で、僕は倒した後、このゲームってその相手を倒した後に仲間にするかどうかのイエスかノーがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれでどうもエンディングが変わるらしいんですね。
あ、ラスボスを
倒した後に、まあ、その女の子を仲間にするかしないのかっていう。
はいはいはい。
ただまあ僕は仲間にそれを選んでしまったから、まあなんか、僕の見たエンディングは A パターンなんでしょうけど、B パターンはちょっと見てないんですけどね。
うん。
ちょっと変わるんですって。
ほう。
よう、できとんなと思って。
いや、感心ですよね。
いや、ほんとそうですよ。ほんでね、はい、コンプリート図鑑を見ると、
はい。
仲間になる人間100人まで書いてるんですけど、うん、
はい。
隠しキャラクターに101人目がいて、そこがブランコになっていったんで、
はい。
こいつ誰やねんって思ったんですよ。
誰やねんですよね。
一階の酒場のね、マスターなんですよ。
マジっすか？
マジで。
で、どうやってって思うんですけど。
で、話しかけたら、
はい。
私を仲間にしたいの？みたいなこと言ってきて、
はい。
でも、私、簡単なコミュニケーションを取ってる人とは仲間になりたくないな、みたいなこと言われて断られたんですよね。
ああ。
で、あろうことか、あのゲームって一番最初に、このゲームの難易度どうしますかって聞いてくるじゃないですか。
はい。
簡単、普通、つってね。
はい。
僕早く終わらせたかったから、最初に簡単を選んでしまったんですよ。
はい、はい、はい。
で、マスター曰く、私は普通のコミュニケーションが取りたいなとか言うわけですよ。要は普通の難易度でクリアしてからじゃないとそのマスターとは戦えないですよね。
なるほど。
なんてことなんだと思って。
ですよね。
今まで僕普通でこうやり直してるとこなんですけど。
あ、やり直してるんですよ。
はい。
よー。
ようできてますよ。
すごいな。おー。いや、本当に、なんていうんですかね、一見画面は、なんかこう、昔の古いね、ね、はい、ドラクエの音もそんなんやし、
はい、
なんかそのね、それこそ、いろんな、なんか、あなたに、二の腕触らせてとか、なんか、はい、そういうよくわからん言葉を。
あれもね、なんか、どうだ、俺の筋肉すごいだろう、みたいな相手には、もうそれを、まあ言ってあげなくちゃいけないです
けど。そう。なんか、このゲーム、いや、僕だからそういう、ちょっとバカゲー的なノリで、うん、サダさんこれおすすめですよって言われてんかなと思って。
僕もそう思ってましたからね。なんかそういうなんか世間を皮肉ったようなネタのゲームなんかなって思ってたんですけど。
うんうん、いや、そこ持っていきますか。
いや、そうなんですよね。
嬉しい裏切りですよね、それ。
人のコミュニケーションとは、みたいな感じなテーマだったっていう。
すごいすごい。
はい、すごいんですよね。いや、だからね、これはね、ちょっとぜひ最後までちょっとやってみてですね。
そうですね。
まあ、自分の目で確認していただけたらいいかなと思うんですけど。
確認しますわ、これ。
はい。これ、プレイせずにネタバレだけ聞いてたら、
うん。
まあ、ふーんって感じやと思うんですよ、ほんと。
ああ、そうかもしれないですね。
その設定と、まあ、そういう展開だけ聞くと、うん、そんな、あれですよ、はい、そんな突出した何かはそれはないですよ、無料のゲームやしね。
うんうん。
ただ、これはなんかプレイしてた時にはちょっとびっくりしたな、なんか。
いやー、嬉しいサプライズっていうか、はい、裏切りですよね、これね。
だからね、もし、プレイしてないのに、ここまで聞いた人は、損してますよ、逆に。あの体験はゲームをプレイすることでしか味わえない体験でしたからね。
うん、ですよね。いやー、いいゲームですよ、これ。
はい。いや、ただ、やっぱりちょっと最後の、あれは、だからあれに似た、あれに似たのを思い出してましたね。昔マザー。
あ、はいはい。
マザーのラスボスも通常攻撃で倒せないボスやったじゃないですか。
うん、そうで
し
たね。
はい。あれをね、思い出しましたね。まあ、ああいうのをまあ、オマージュというか手本にしてるんでしょうけど、参考にはしてるんでしょうけどね。
うん、ああ、もうこれ、さすがに聞いてなかったら多分しばらくボスで詰まってましたね、多分。
いや、僕もだいぶ詰まりましたよ。完全にミスリー、うん、だから、言うたらこっちとしては舐めとるわけですよ。無料のゲームやし。
はい、はい。
そんな簡単なゲームやし、みたいな感じで舐めてる態度があるから、なお一層ね、これおかしいな、うん、どうすんだろうな、と思って。なんか、俺久々にあれですもん。
うん。
ゲームを自分で攻略する楽しみを久々に思い出しましたからね。
そうですよね。
なるほどなーっていう。
いやよう気づかれましたね、本当に。
はい。いや、まあね、それは人によって簡単に気づく人もいるんでしょうけど、まあ、自分で気づくっていうのが大切ですから。
いや分かった時楽しいですよ。すごい嬉しいですね。
そういうのね。
うん。
だから、もしかしたら、なんか、通常の戦闘の時とかもね、何かこう、面白い試みの発見あるんかもしれないですね。なんか僕途中でも適当にやってましたけど。
ああ、かもしれないですね。うん。いやいや、意外とその深いですもんね。
なんかね、その、酒場の1階で売ってる武器とか防具とかも、道具とかもやったらあるんすよ、なんか。
種類ありますよね。
そう。で、その道具がどういう効果があるのかが全然わからなくて、
うん。
買って使ってみないとわからないみたいなんですけど。
うん。
なんか、まあ、1回クリアしたら目的は、その、コンプリートを 100% にすることが目的になっていくんですけど、
はいはい。
武器じゃない、道具のところのコンプリート率なんか 15% とかやから、どんだけあんねんとか思って。
すごいですね。
はい。まあね、もしかしたら、まだまだ隠された何かがあるのかもしれないですけど。
かもしれないですよ、これね。
まあ、普通にプレイしても、最後はちょっとびっくりしたっていう話をね、僕はしたかったわけですね。
いやー。いや、ちょっと感動しましたね。
そうでしょ
う？
う
ん。
ぜひ、これはちょっとね、クリアしていただきたい。
みんな30回目指しましょう、みんな。
30回。
はい。
途中は本当、10回から20回の間はちょっと飽きちゃう感じですけど。
ちょうど僕そこの場所らへんなんですよね、
はい。なんかね、何も変わらない感じで。こう。
これ、そうですよ。だから、永遠とこれ続くのかなって。
そうなんですよ。僕もそう思ってたんですけど。ゴールは30回ですから、うん、そう思えば、ちょっとは、なんか。
そうですね。
進めそうな感じじゃないですか。う
ん、はいはい。
まあ、そんなとこかな。今回は。うん、
いやー。はい。
いや、もう話せて満足ですよ。本当ありがとうございました。
いやいや、こちらこそ聞けて満足です。
はい。そんな感じで今回はここまでということで、お送りしたのは沢田信也と、
ペガでした。
今回は悪ペガではないペガです、
ね。ああ、いいペガです、
ね。いいペガですね。それでは皆さんまた次回。さよなら。
さよなら。